皆さんこんにちは。マイクロソフトの畠山でございます。よろしくお願いします。今日はですね、マルチデバイスの動画配信サービスというところに題しまして、4月からですかね、外にベータで公開されています今新しい機能の、Windows Azure メディアサービスにつきまして、特に今日は開発者様の皆様にですね、役に立つような情報をお届けしようと思ってますので、どうぞよろしくお願いいたします。で、今日の内容なんですけど、動画配信をですねするため、ビデオを扱うためのテクノロジーのお話をさせていただきます。で、そもそもなんですけど、そのメディアのファイルといいますか、動画とか音楽のファイルをどう扱ったらいいんだっけ、そういったところの話は今日本セッションの中では取り扱いをしません。それから、最近頻繁にちょくちょく更新がされていますけど、まだまだベータの段階のものでございます。おそらくまた近々に更新があると思いますが、そのコードを書いていく上でですね、若干の変更なんかは今後ありえますので、その部分は十分ご理解いただきまして、お話聞いていただければと思います。今日の内容2つだけです。まず1つは Windows Azure Media Service 何なのかと、特にそのコードを書く皆様にとってどういうものなのかというところをご紹介します。2つ目はもうコードを書いていきたいと思います。皆さんと一緒に今日はコードをゼロから書いていきたいと思います。その時にどういうところに気をつけなきゃいけないんだっけというところを、開発者様の皆様の視点、それから設計をする皆様の視点で、ご紹介をしてまいりたいと思っています。はい、ではまず最初なんですが、Windows Azure Media Service そのもの自体のご紹介をさせていただきます。実はですね、もうご存知の方はご存知だと思いますが、動画それから音楽の配信ですねをする際、サーバー側で、社内でやる分もそうなんですが、比較的こう一直線のワークフローが流れていきます。特に業界の中ではこの一直線のものをワークフローというふうに言っていますが、単語だけちょっと解説します。インジェストというのがよく業界で呼ばれてますし、実際メディアサービスの API の中でもインジェストという言葉を使ったりします。システムを動画配信の環境、動画のファイルをですねシステムの中に取り込むということをインジェストというふうに言っています。でその先なんですが、実際その持ってきた動画のファイルですね、これがいろんな環境で見ようと思うと、なかなかそんな簡単にはいきません。例えば、iPhone で見れるもの、 Windows Phone 8で、これから出てきますけど見れるもの、それから、今日のお話も Windows 8の話がかなり多いですけど、見れるもの見れないものいくつかございます。つまりファイルの変換をしてあげる必要があります。そのことをエンコーディング、トランスコーディングというふうに言ったりとかしています。それからコンテンツを使ってビジネスをする方、これ DRM 必須になってくるケースが多々ございます。マイクロソフトにはプレイレディという DRM のテクノロジーがあるわけですけど、そういったところのコンテンツを、DRM かけるところ、暗号化をするものしないもの、そしてオリジンと書いています。これは動画を配信するサーバーそのものですね。マイクロソフトですと今 Windows サーバーと IIS メディアサービスそのものがあるわけですけど、そのオリジン版、ビデオオンデマンド版、それからライブ版、この双方というのを整えていくケース、必要がございます。特にライブはこう技術的にいくつか難しい問題がありますので、通常はですね、動画配信をライブでする場合というのはなかなかお詳しい方とかできる業者さんにお願いするケースが多いわけですけど、それが非常に出てまいります。それから右側にアナリティクスでございます。ただ流すだけだとしょうがない、動画のダウンロード数だけ見るだけだとしょうがない、そこに対して、どういったところのシーンがですね見られてきたのか、より細やかな分析がだんだん求められているようになっています。それからアッズって書いてます、広告ですね。動画を流していく、その前後、それから動画の上にまた別の動画字幕、それからテキストバナーなどいろんなものを流していくということがやっぱりネットの中だと求められてきます。そういったもの全てに対応していこうというのが、そのクラウドの中に全て用意されてますのが Windows Azure Media Service の位置づけになります。大事な点はですね、下にございます、下見えますかね、下にございます、皆さんが作られているアプリケーション、これはどこにあってもいいんです、どこにあってもいいんです。実際今日私が作ったアプリケーションは私のノートパソコンの上で動かしたいと思っていますが、これは Azure の上にあっても、それから他のクラウドの中にあったとしてもどこにあってもいいんです。でそこから叩く時の、通信のプロトコル、これは REST の API になります。その REST の API を .net、今まだ提供してませんが、これから提供される予定の Java、PHP それぞれの SDK を持ちまして、叩いていくという形になってまいります。で、この Windows Azure Media Service、一つ面白いところは Windows がそもそも持っていたパートナー様とずっとやってきたそのエコシステムですね。 これをそのままクラウドの世界に持ってきているというのは非常に面白いところでございます。先ほどのインデストプロセスマネージデリバリーというところの箱4つをいくつか分けていますが、まずプロセスというところ、その動画の処理をするところですね。下の方で Windows Azure Media Encoder というのがございます。これは、ちょっと中のお話をしますと、マイクロソフトエクスプレッションエンコーダーですねというエンコード製品を持っています。エクスプレッションエンコーダー SP4、 エクスプレッションエンコーダー4のプロの SP2 相当が現在 Windows Azure 上で動作をしています。でそれを、クラウドで使えるようにですね、ラッピングをしまして今使えるようにご提供をしています。それから上の2つ、 Windows Azure Media Packager、 それから Windows Azure Media Encryptor、 これは何のことかといいますと、そのままですね、現行オンプレミスでもあります IIS Transform Manager 1.0、 IIS Transform Manager 1.0、 ここの機能をクラウドの中に閉じ込めて、使えるようにしています。これからですね、オンプレミスのもの、それからWindows Azure Media Service の少しずつ違いが出てくる可能性はございますけど、中身というかベースはそこにあるというふうにご理解ください。それからデリバリーのところに Windows Azure Media Origin、 それから Windows Azure CDN の2つございます。オリジンはそのまま今ですと IIS Media Service 4.1 というバージョンをご提供していますけど、それがもうクラウドに配置されて使えるようになっていると、この濃い青の部分が私たちが標準でご提供しているものですが、それに加えましてオレンジの部分ですね、例えばこの Windows Azure Media Service 自身というのは API はあれど画面はありません。画面はないものですから、それを管理するためファイルがたくさん集まってくると当然管理するものが必要になってきます。そういったところよくコンテンツマネジメントシステム系のものがやっていくわけですけど、いろんなパートナー様の製品がこれから乗っかっていく形になります。プロセスのところもしっかり、インジェストのところもしっかり、デリバリーのところもしっかり、主にこの4つのエリアでパートナー様と一緒にやっていきたいと思っています。青い部分ですね、ここはパースだと思ってください。アプリケーションが使うためのビルディングブロックが揃っています。それからオレンジの部分ですね、ここもパース的に皆さんが使えるもの、それからサーズ的に使えるもの、それがどんどんこれから出ていくことになってきています。この辺でですね、そのコア部分以外のところで今後メディアサービスが実は機能拡張していくんだというふうにご理解いただけますとありがたいです。じゃあ少しですね、アーキテクチャのご紹介をしたいと思います。中の動きを知らずして、やはりコード書くのなかなか難しいので、概要でご紹介したいと思います。Windows Azure Media Service、実態は API のセット群です。皆さんこの中見ることはできません。で、その下ですね、下にありますのは Windows Azure そのものでございます。特にコンピュートの機能とストレージの機能そのまま使っています。インジェストをする場合、ファイルのアップロードをクラウドにするわけですけど、実際にはコンピュータの中のサーバーがそれを受け取って、ブロードストレージにファイルはコピーします。それから Windows Azure SQL Database ですね、そちらにファイルが持っているメタ情報をコピーして管理をしています。で、実際いろんなエンコードの処理をしますっていった時なんかはどうするかという形なんですけど、やっぱり中では皆さん方はこれ見えませんが、コマンドを叩いていると Windows Azure のコンピュート、ここで処理をしています。で、ファイルそのものっていうのはブログからコピーされて持ってきて、で、コンピュートで処理をされて、で、その結果がまたブログに掛け戻されると、そういった動きをします。その処理の途中の結果ですね、何がどれだけ進んでるんだっけ、そのあたりは、全部 SQL データベースの方に書き込まれて皆さんが見れるようになっています。それから管理ですね、どんなコンテンツがあって、今ジョブがどんな形、エンコードのジョブがどんな形になって、そういったものに関しては管理用の API から直接ですね、 SQL データベースを叩くというような形になってきます。そして配信です。ここの配信は非常に悩ましいんですけど、今いろんな実装方法が中で検討されてますが、コンピュータのところにですね、 IIS メディアサービス相当のものが立って動いているという形になってきます。で、ここが大事なポイントです。この緑の部分が非常に大事でございます。現在 Windows Azure Media Service はマルチテナントの環境としてベータの環境提供されています。ですので、ここに関しましてはデータセンターの中である一定の大きな箱が取られています。枠が取られています。それから皆様方お一人お一人のこれからアカウントを作るわけですけど、その中でもどれくらい使えるんだっけっていう上限値がある程度決まっています。Windows Azure のコンピュータの例えば CPU ですね、CPU 初期契約では 20CPU でリクエストベースで増やすことができますが、それと近いような発想だと思ってください。 1回のご契約、1つのアカウントの中で使えるコンピュータの量、上限値は決まっています。無限に使えるわけではありません。で、共有でないもの、これはブログです。 ブログは皆様方がお持ちのブログの中にファイルが入っていくという形になってまいります。はい、では次なんですけど、では早速ですね、じゃあこういったものに使ってどうやってものを作っていったらいいんだろうというところを少しご紹介したいと思います。まず前準備が必ず必要です。開発環境を作るために必要なもの、主にこの3つプラス1になってきます。最初にまずパブリックベータにサインアップをしていただく必要がございます。今日時点まだベータでございますので、Azure の管理ポータルに行っていただきまして、アカウントのところからサインアップをしていただく必要がございます。次なんですが、その中で管理ポータルの中で Windows Azure Media Service 専用の個別のアカウントを作っていただく必要があります。そもそも Windows Azure のサブスクリプションがあるんですけど、あ、お持ちだと思いますけど、その中で、N 個、今上限値が特に決まってませんが、複数個の Windows Azure Media Service のアカウントを作っていただくことができます。まあ、これがデータベースの接続文字列のような働きをしまして、それぞれ個別にですね、ブログと紐付けられています。で、皆様のお手元に開発環境を作っていただく必要がございます。今日はビジュアルスタジオ2012のイベントでございます。私もあの服は2012の服を着ているわけですけど、あのまだ今日は、実はビジュアルスタジオ2010、Windows Azure SDK は 1.6 という一つ前の状態のものしか今提供されていませんので、サイドバイサイドで構築することがインストールすることができますので、今今日時点ですね、作るという場合はビジュアルスタジオ2010をご用意ください。で、最後にプレイヤーでございます。メディアサービスはあくまで配信をするためだけのサーバー側の配信側の API セットです。ですので作った結果を見るという手段が標準では提供されていません。何らかのプレイヤーのアプリケーションを作っていただく必要があります。と申しましても、今日はあの午前中 の, 昨日あの特別講演で大西の方からもご紹介させていただきましたけど、マルチデバイスで動かすためのプレイヤーのキットを私たちの方でも少しご提供しています。あと、それからシルバーライトのですね、サンプルのプレイヤーなんかもございますので、ぜひご活用いただければと思います。で、コード書く前に、じゃあどんなものがあるんだっけというところを少しご紹介します。まずそのネームスペースですね、microsoft.windowsazure.mediaservices.client というのが今ルートのネームスペースになります。で、データベースの接続をするのを管理と同じように、メディアサービスとの接続を管理するためには、クラウドメディアコンテキストというオブジェクトが用意されています。で、この下にいろんなものがございますが、基本はこのクラウドメディアコンテキストにこう紐付いてですね、ツリー上にいろんなものを取ってきたり、作ったりといったことをいたします。で、特によく使えますのはアセットでございます。アセットでございます。アセットの中にファイルが入っています。何が違うかなんですけど、少しちょっと画面でご覧いただきましょう。あと画面を切り替えます。これ一つの例でございます。例でございます。これ何かと申しますと、スムースストリーミングのファイルなんですね。スムースストリーミングでファイルを動画の配信を実際するときには、もうご存知の方はご存知ですけど、一つの元のファイルから複数のビットレートのファイルを作ります。で、それをマニフェストファイルというファイルですね、今ここで言うとですね、ISM、ISMC というファイル、この2つのファイルでプレイリストのようなイメージ、つまりこの動画のファイルっていうのはどんなビットレートのファイルがあって、それどこの時間からどこの時間までものがあって、そういった情報を管理しているファイルがございます。で、ここが一番典型の例です。マニフェストファイル、それからその塊みたいなものを全部集めて一つのアセットという形で扱います。そしてこちらで言いますけど、いくつか ISMV のファイルがあります。これが一個一個がファイルになってきます。マニフェストファイルそのものもファイルという扱いをしていきますので、ですのでアセットの下にファイルがあると、そんな構造をしております。はい、じゃあパワーポイントの方にスライドを戻します。で、そのファイルに対してジョブというか、まあエンコーディングしたりとかするときに使うのは、ジョブ、それからタスクになってきます。一つの大きなジョブの中に複数のタスクを入れることができます。例えば、一回のファイルの中でですね、まあジョブ自身というのはジョブをキックする、止める、それから停止させる、キャンセルする、エラーの状況を見る、その大きな塊になってきますので、その中でまとめて管理したいものですね、トランザクション的な、トランザクションではありません、トランザクション的な考え方なんですけど、まとめてやりたいというものはジョブの中にタスクを一つ一つ定義していく形になります。 で、実は4月にの Windows デベロッパーデーの時になかったのはこのロケーター、下から2番目でございます。いよいよ配信サーバーが使えるようになっています。つまり今日、コーディングスタートというのは皆さんがですね、その作った動画のファイルを見ていただける状態になってまいります。そのあたりも後でご紹介してまいりたいと思います。では早速なんですが、これからコーディングをしてまいりたいと思いますけど、それぞれインジェスト、マネージ、プロセス、デリバリー、この4つの手順に沿ってものを作っていきたいと思います。でまず最初なんですが、基本はこのクラウドメディアコンテキストというところでセッションを作っていくところから始めたいと思います。では画面を切り替えて、早速ご覧いただきたいと思います。まず最初にすることなんですが、Windows Azure の管理画面でございます。Windows Azure の管理画面でございます。ベータのサインアップが終わってますと、メディアサービスというものが画面の下の方にご覧いただけると思います。アカウントを作るところから今日はやっていきたいと思います。まずアカウント一つ作ります。アプリケーションサービス、アップサービスの中にメディアサービスというものがございます。ここにクイッククリエイトというものがありますので、ここで名前を付けます。今日はダハタケデブキャンプ、ちょっと字が小さくて申し訳ないですけど、2012と、メディアサービスという名前にしましょうか。で、リージョンというところで、データセンターを選びます。イーストアジアを選びたいと思います。でストレージアカウントですね。ここがちょっと大事なところでして、すでに作ってあるストレージのアカウントを使うこともできますし、別のストレージアカウントをここで作ることもできます。今日はこの中の2番目にあります、ストレージアカウント、ダハタケメディアアセット2012というもので、アカウントを作りたいと思います。5、6秒くらいでだいたい1つのアカウントが出来上がってきます。でストレージまで作るともうちょっと時間がかかります。もうできましたね。こちらの方が今作った、ダハタケデブキャンプ2012というメディアサービスのアカウントになってきます。ここの何でしょうね、ダッシュボードの意味なんですけど、主にストレージサービスですね、紐付けられているストレージサービスがどうなっているのかというところを見るものになります。ですので画面の下の方、リンクとリソースのところなんですが、ここはストレージがどれだけ今使われてますよというのが見られるようになっています。で、ちょっと戻りますけど、上の方に戻りますね。リンクとリソースというところがございます。こちらなんですが、今3つのリソースが紐付けられています。ちょっと小さくしましょうか。見やすいように小さくしたいと思います。はい、3つあります。今、ストレージアカウント、先ほどあの紐付けたストレージですね。それからエンコーダー、Windows Azure メディアエンコーダーがここでは見て取れます。それからオリジンというところで Windows Azure メディアオリジンが見て取れると思います。今このアカウントで使えるそのアプリケーション、この3つという形になってきます。で、じゃあストレージの方も中見てみましょう。ちょっとクラウドベリーで恐縮ですけど、こちらの方ですね。今、Azure 上にありますこの、今作ったストレージの中、あのライブアーカイブというあのコンテナが一つあるだけで基本何もない状態で、ございます。でこれと今紐付けて使えるというところまで、持ってまいりました。で次なんですけど、じゃあどのファイルをこれから処理しようかというのをぜひ皆さんと一緒にご覧あのやっていきたいと思います。その入れるファイルなんですが、今日はこの WMV のファイル、それからもう一個 MPEG のファイルがあります。これ表示がちょっとおかしいですよね。Windows 8で今見ています。 Windows 8で見たときに、まあ、通常そのサムネイルというかプレビューが少し動画に関しては見られるわけですけど、このファイルですね、中見れません。なぜかというと Windows 8にコーデックを持っていないからなんですね。で今日は、これをですね、これから Windows Azure メディアサービス上でエンコードをしまして、全世界に配信できる状態にしまして Windows 8から見れるようにしたいと思います。それから同時になんですが、時間がどこまであるかによってきますけど、 Apple さんのですね、HTTP ライブストリーミングっていうファイル系あのストリーミングの形式に同時にトランスコードをしてですね、もし今日会場にですね、あの何名かの方、Mac もお持ちの方いらっしゃると思いますし、 iPhone、iPad もお持ちの方いらっしゃると思いますが、できれば皆さんと一緒にそのどういうふうに見られるのかというところを共有できればなというふうに思っています。全ては時間があればという形になってまいりますので、じゃあ早速やってみたいと思います。今まだ前準備のところでございます。ではこれから開発環境を、もう入れ済みのものですね、ビジュアルスタジオ2010で、やっていきたいと思います。まずプロジェクトを作ります。Windows のコンソールアプリケーションのプロジェクトを作りたいと思います。ですので今日全てコマンドラインベースで実装をしてまいります。 まず最初にしていただきたいことは、メディアサービスのライブラリですね、これの参照設定をしてください。画面の参照設定のところ、ここですね。で、参照のところ、実際に入っている場所なんですが、C ドライブ、まあ、通常 C ドライブだと思いますけど、プログラムファイルズの下、マイクロソフト SDK の下ですね、こちらです。それから Windows Azure Media Service というものがございます。サービスの下、だんだん深いですね、バージョン 1.0、 それからマイクロソフト Windows Azure Media Service クライアント、こちらの方が普段 .NET で開発する場合には使っていただく、アセンブリーになってまいります。はい、紐付けが終わりました。で、次にしていただくことがございます。この Windows Azure Media Service の今のパブリックベータなんですが、 .NET フレームワーク 4.0 の裸のものといったら変な話なんですが、にしか対応していません。何かと申しますと、今 Visual Studio の2010いろいろ入れて使えますと、この .NET フレームワーク4クライアントプロファイルという形のものはデフォルトになっていますが、これちょっと変えていただく必要があります。試しにこのままやってみましょう。何が起こるかっていうのをご覧いただきたいと思います。ちょっと今日はまずそのファイルをいくつか作りたいと思いますので、ちょっと待ってくださいね。はい、system.io のちょっとリファレンスを追加させていただきまして、はい、マイクロソフト Windows Azure のメディアサービスのクライアント、失礼しました、メディアサービスのクライアント、ここまでの紐付けをしてみたいと思います。これで先ほどご紹介しました、クラウドメディアコンテキストというのが使えるようになるわけです。じゃあメインの中に入っていってコードを書いていきたいと思います。これですね、クラウドメディアコン、失礼しました。もう一回入れましょうか。クラウドメディアコンテキスト、コンテキストイコールニュークラウドメディアコンテキストまで、ちょっとここでは割愛してやってみましょうか。で、この段階で実はエラーを消すところまでちょっとやりましょうか。パラメータを実は2つ渡す必要があります。アカウントネームとアカウントキーという2つを渡していただく必要があるんですが、これこのままコンパイルしようと思うとですね、エラーになります。実際にビルドしてみたいと思います。エラーになります。下にメッセージがいろいろ出てますけど、要はこのアセンブリが参照しているMS コアリブのドットコアのバージョンは違うよというふうに要は簡単に言うと言ってるわけですけど、これなんですが、参照設定のところ、失礼しました、プロジェクトの設定ですね。で、先ほどご覧いただいた対象フレームワークのところ、ここの、ビルドの、対象フレームワークのバージョンをドットネットフレームワーク4にしていただけますと、これが解消されます。つまり、今日時点はドットネットフレームワーク4ベースで、このコードを書いてくださいという形になります。今直しましたのでビルドをしてみます。特に問題なくビルドが終わったのをご覧いただけると思います。ちょっと細かいんですが、こういったところでこう時間を重たいにしてはなりませんので、まあ、こういったところで先に進めるんだという形でご理解いただければと思います。ではこれに渡すパラメータを取ってみたいと思います。パラメータ2つです。パラメータ2つです。1つは Windows Media Service のアカウント名そのものです。ちょっと画面戻りますね。私自身は今メディアサービスの中で3つのメディアサービスのアカウントを持っていますが、先ほど作った一番上のものを使ってみたいと思います。これを使います。コピーをします。ここから先は右側はいりませんので貼り付けます。一つ目のパラメータはアカウント名です。二つ目アカウントキーです。アカウントキーどこから取るか、画面の下ですね、マネージでキーってところに、ここにプライマリーとセカンドリーのキーがございます。これをコピーして貼り付けます。はい、これで、まあ、今接続するための文字列情報を取ってきました。早速なんですけどステップ実行してみたいと思います。何も起こりませんが、サクッと前に進めばなんですけど、これで接続ができていますので、このあたりですね、画面見ていただけるとちょっと見えないですね、失礼しました。データがいくつか入っているのをご覧いただけると思いますが、こんな形でですね、まあ、接続ができたというのが確認をできると思います。あとこれからは、まあ、やり放題という形にだんだん入ってまいります。はい、では次なんですけど、まずファイルのアップロードをこれからしてみたいと思います。どうするかと、このコンテキストの中でですね、アセットの塊、そこにファイルを作るという形の動きをしてまいります。ですので、まず結果を取るためにアセットをいただきの参照を取ります。でコンテキストのアセットのクリエイトですね。ここでちょっとご覧いただきたいのが、消えちゃいますね。クリエイトのところで ご覧いただきたいんですが、あのファイルをアップロードするためのメソッドが4つ出ています。クリエイトは、同期をしてですね、手元にあるファイルを HTTPS を使ってアップロードするという方法です。でクリエイトアシンクはそのままで、まあ、非同期でですね、ファイルのアップロードをすると。それからクリエイトエンプティアセット、これ何かというと空の器だけ作ってしまってファイルは後からそこに追加していくと、そんな手法になります。それからクリエイトフロムディレクトリってありますが、これちょっと勘違いしやすいんですけど、そのフォルダーの中に入っているファイル全部アップロードしてくれます。ですけどそれは一つのアセットとして扱われます。つまり複数のファイルをアップロードするためにあるのではなくて、先ほどご覧いただいたスムースストリーミングのようなケースですね、そういったもののためにご用意しているものです。ここではクリエイトを選んでみたいと思います。一番簡単というかシンプルなやつですね。クリエイトの中見ていきます。そうするとパラメータがいくつかございますが、まあ、よくあのファイルのパスを指定してというところが一つ、それからもう一つはアセットクリエーションオプションというのがございます。アセットクリエーションオプションですね。でこの中の列挙値見ていきますと、コモンエンクリプションと何もないというパラメータと、それからストレージエンクリプトというものがございます。ストレージエンクリプト、これは AES の256ビットのキーでブロブストレージの中のファイルを暗号化して保存すると、そういう方式になります。私たちの基本的な推奨しているのはこちらになってきます。それから、コモンエンクリプション、これは今 DRM の世界で、いろんな業界標準のものを作ろうというふうに叫ばれている中の仕様のうちの一つでございます。今後コモンエンクリプションに DRM をかけておけば、いろんな異なったデバイスに行った時に複合化ができるようになるんじゃないかなというふうに言われています。まだまだ道のりは遠いんですけど、そういった用途のためでございます。ここでは、ストレージエンクリプテッドというファイルを選びたいと思います。でちょっと画面戻りまして、上げるファイルを選んでみたいと思います。先ほど見たこれですね、このファイルを上げたいと思います。126MBのファイルです。結構大きいですね。そのファイルを選んでみたいと思います。パスのコピー、あの Windows 8のとてもいい機能、ファイルを選ぶとパスのコピーというコマンドがついています。私大好きでございまして、こればっかり使っています。はい、これだけで Windows 8にした価値がもう 150% くらいあるかなと、200% くらいあるかなというふうに思います。はい、ぜひ Windows 8にしてください。で、アットマークの、もうあの、パスのコピーってダブルコードついてるんですね。何が嬉しいって、これがもうめちゃめちゃ嬉しいです。はい。あとどうでもいいかなという時もありますが、これだけで十分嬉しいです。まあ、あと、実はこの一行。この一行でファイルのアップロードを実際に実行してくれます。で、さすがにこれだけだとですね、何がどうなったかわかりませんので、ちょっと状態を一つ足してみたいと思います。何をするかというと、ファイルがどこまで上がってるんだっけっていう状況をトラックするところをやってみたいと思います。コンテキストのアセットの中なんですが、オンアップロードプログレスというイベントがあります。これはその逐次というかファイルのアップロード中にですね、どこまでアップロードしたのか、やっているのかというところを見られるものになってきます。イベントハンドラー作ります。ビジュアルスタジオ2010もまだまだいけてますね。勝手にスタブ作ってくれてます。大好きでございます。で、早く2012にしたいわけですけど、今はこれでとりあえず行きましょう。でここですが、これコンソールのアプリケーションですね。画面にそのまま出力してみたいと思います。コンソールライトラインというところで、アップロード経過みたいな形ですね。でどこまで行ったかをで、閉じまして%で、で E のこれイベントで取れるものです。ドライブがありませんでしたってエラーが出たりですとか、こちらですね、失礼しました。どれくらいのバイトを今送ってますってもの、それからカレントファイル、今何のファイルを送ってますってもの、それから特に使うのがこのプラグレスってところですね、何パーセントくらいファイルを送ったのかというところを見て取ることができます。でせっかくファイルを上げましたので、このままだと何回も何回もこのコード書いてると上げあコード書いてるとですね、ファイルを上げな続けなきゃいけませんので、一旦上げたファイルをすぐ使えるようにリファレンスを取りたいと思います。そのために何したらいいか、まさにマネージの部分でクエリをすることになります。ちょっとここで私を助けさせてください。ちょっとヘルパーのクラスを、クラスというかメソッドを1個追加させていただきます。単純にファイルを書くというだけでございます。デスクトップにこうファイルを書くという非常に単純なメソッドを足させていただきます。Write to file ですね。ここにファイル名と、もしこれうまくいったらターゲットアセットの中に ID というものが入っています。これが実際にそのファイルアセットをユニークに特定するためのものです。ファイルと ID 気をつけなきゃいけませんね。それからこの中アセットもちょっと解説します。オルタネイテッド ID というプロパティを持っています。 なんで ID2 個もあるんだろうと。私たちがご提供するメディアサービスの ID というのはあくまでこうシステムの内部的に持っている ID ですね。プライマリーキーのようなものです。グリードで実際発行されています。意味が全くない、単なるユニークにするための ID です。でもう一つあるオルタネイティブ ID、 これ何かというと、その ID 自身を皆さんが作るアプリケーションで持っている ID と紐付けるためのフィールドです。普通からでも構いませんし、メディアサービス側で持っている ID 使っていただいても構わないんですけど、まあ、ここの紐付けをするために持っているというふうにご理解ください。ここでは何度も中でクエリするために ID を使いたいと思います。でファイル名なんですけど、ターゲットアセット ID としておきましょうか。じゃあここまで実行してみたいと思います。実行といっても F5 じゃなくて F10 を押す私がいつもいるわけですけど、1号ずつ実行していきたいと思います。メディアサービスに再度接続をします。で、アップロードプログレスの下後にクリエイトの文を発行します。126MB、今ファイルありましたね。 126MB のファイルありましたけど、これのアップロードしていきます。で、今日は、ヒカリエさんのネットワークの力をお借りしてですね、このファイルをどんどんどんどんアップロードしていきます。で、見ていただけると分かるんですが、このメディアサービスって最初ですね、少ししかセッションを大量に貼ろうとして頑張るんですね。で、貼った後には126MB のファイルが今時間かかってませんが、おそらく10秒くらいでアップロードが終わります。おーっていうところです。で、まあ、これでファイルのアップロードが終わりましたので、中にその取られたファイルが見れてるわけですね。この辺もビジュアルサイトの便利なところですけど、中にはファイルが、失礼しました。ファイルが一つ入っていまして、あとコンテンツキーってありますね。これ先ほど暗号化かけてくださいという設定をオンにしましたので、その中の鍵が入っています。オプションのところ、ストレージエンクリプティドという文字が見えると思います。で、ここで、一旦作ったファイル、どんなファイルなのかというところをリファレンスとして取りたいと思います。まあ、実際こんな形のグリードが書かれています。 NB というのは、まあ、MS 付きの方であれば開発コードが好きかもしれません。ちょっと共有しますけど、 NIMBUS というのが、この Windows Azure メディアサービスの開発コード名ですので、 NIMBUS のコード名そのままでございます。はい、じゃあ次なんですけど、これでインジェストが終わりました。マネージも終わりました。次にじゃあいよいよエンコードをしてみたいと思います。で、その前になんですが、ここにあるコードですね、流しますと何度も何度も実行してしまいますので、邪魔なのでコメントアウトしたいと思います。はい、で、再度アセットを作って、すでにあるものですねを取っていきたいと思います。皆さんリンクお好きですかね。リンク、リンク構文をフルに使います。メディアサービスはリンクサービス、リンク構文だらけです。いろいろ書いてみてください。で、実際にここの中やるときも、アセット取ってくるときはですね、インのコンテキストのアセットの一覧からですね、ホエアでアセットの ID イコール何なんだっけというところを文字列で指定していきます。それを取ってきて返すという処理を書いていきます。もうリンクだらけがどんどん出てきます。ID、先ほど取りました。この ID でファイルを取ってきます。はい、まあ、実際こんなコードは手で書かないわけ、手で書かないというか中ではいろいろ処理するわけですけど、でこれやった結果なんですが、リンクのちょっと注意点がありまして、一発目のデータを取ってくるんだよという指定だけを書いてください。でこうしますと、今 Azure に上がっているファイル単純にリンクして、私のパソコンから、こちらは今香港にあるわけですけど、香港にあるファイルへの参照ができました。じゃ次どうするかというところでございます。いよいよエンコードしていくわけですが、ジョブを作ります。ジョブを作って、それに対してタスクを作っていくということをしてまいります。ジョブを作りたいと思います。iJob というものが、インターフェースが用意されています。すべてコンテキストから作っていきます。このあたりが、書いているといろいろ、なんて言うんでしょう。ニューで書きたいという方もいらっしゃると思いますが、慣れてください。これ慣れてください。で、慣れるしかないので慣れてください。で、アセットの中のジョブズで、クリエイトを発行します。ここは名前をつけると優先順位の数字をつけるっていう、その2つのパラメータしかありません。です名前はまあ、デブキャンプ2012エンコーディングジョブみたいな形でつけたいと思います。ジョブ作っただけだと何にもなりません。中で何の処理するか全く分かりませんので、タスクを作る必要があります。ジョブの中にタスクを作ります。タスクを作っていきます。これはジョブに紐付けるわけですね。ジョブのタスクの一覧があります。そこでアットニューという形でタスクを作っていきます。 でまず最初名前をつけます。MPEG to Smooth Streaming というタスクの名前にしましょう。で次です。ここがちょっと厄介でして、パラメータ見えますかね。iMedia プロセッサーを指定しなさいというふうに言われています。2つオーバーライドしてますが、両方とも iMedia プロセッサーを指定しなさいと言われています。これ何かというと、ちょっと戻りますが、画面戻しますが、こちらですね。今 Windows Azure Media Service で使えるその処理モジュールがこちらにあります5つになってまいります。でこのメディアプロセッサーネームそのまま指定してクエリかけていただくか、プロセッサー ID を指定してかけていただくかのどちらかになってまいります。逆に言うと文字列さえ切り替えてあげれば、皆さん方のする処理のコードというか内容を変えていくことができるということでございます。ここで Windows Azure Media Encoder をそのまま選んでみたいと思います。ちょっと戻りますね。でその時なんですが、ここもリンク構文が実は必要です。リンク構文が必要になってきます。ですので、from のプロセッサーの in のコンテキストのメディアプロセッサーですね、この中からクエリをかけます。プロセッサーの名前イコール今持ってきました Windows Azure Media Encoder、これを指定します。 select の p を実行します。で本当はこんなコード書いちゃいけませんが、なかった時のエラーハンドルが必要なわけで書いちゃいけないんですけど、今日はちょっとデモなので、これで失礼します。最初の一件を取っていきます。これで処理するモジュールを決めるわけです。今後パートナーさんのアプリケーションが出てきた場合に、おそらくこの中にですね、文字列なりプロセッサー ID なりという形で指定ができると思います。逆にここの部分は非常に柔軟性が高いあるんだなというふうにご理解いただいていいと思います。3つ目のパラメータです。設定です。エンコードするときに何、どういうふうに設定したいかというものでございます。で、こちらの方もちょっと画面戻りますけど、Windows Azure Media Service の中に入ってます、Windows Azure Media Encoder の場合はですね、そもそもタスクプリセットというのがいくつか定義付けられています。で、ここの文字列ですね、文字列を指定してあげますと、エンコードができるようになります。今日は H264 の IS のストリーミング iPhone セルという形式を選んでみたいと思います。はい、これでタスクができましたかね。で、あとはタスクができました。で、条文の固めができましたので、どのファイルをもらってどのファイルを出すんだっけというものを指定してあげる必要が次にございます。ですので、タスク一個一個に対して、インプットインプットメディアアセットというものがございます。ここにアットですね、ここに先ほど取ってきましたターゲットアセットを指定します。で次タスク、今度アウトプットメディアアセットというのがございます。アットニューで、ブログストレージの中にファイルを作ったファイルを保存してもらいたいので、名前をつけまして保存するかどうかと、永久保存するのかどうかというのを設定をします。この 1,2,3,4 行くらいでジョブの実行が実際にできるようになります。今なんか怒られていますね。ジョブのタスクアットニューパラメータが多分足らないんですね。失礼しましたタスククリエーションオプションつけてませんでしたね。失礼しました。ここは特にコンフィグレーションファイルがもし暗号化されていればみたいなお話なので割愛したいと思います。で、これタスクができましたので、あとはジョブの実行をするという形になってまいります。で、ジョブを実行した後なんですが、これ非同期です。必ずこのサブミットは非同期で行われますので、結果返ってきません。ですので、中身を見るために、ここでもですね、ちょっと私のお助けメソッドを出しまして、ちょっと長いのでここに関してはスニーペットじゃなくて恐縮ですけど処理をしていきます。ここもちょっと注意点がありまして、ジョブ一個一個なんですけど、結果をこう結構きれいに返してくれるわけではありません。 SQL データベースの中に各それぞれのワーカーロールというかプロセスコンピュートノードの方からデータがこう逐次保存されています。それを API から取るためにはリフレッシュをしてあげる必要があるんですね。ですので、その部分で何でしょう、逐次、ここにリンクコードも入ってますので、そういう意味です。逐次それを実行して取ってくるということをいたします。で、ここまでうまくいきますとファイルが出来上がってきます。iAsset の
リザルトファイルイコール条文の中ですね、出来上がったファイルの参照を取りたいと思います。アウトプットメディアセットの中の何個目なんだっけ、今1個しか出力ファイルありませんので、これを改めて取りまして、先ほどと同じようにですね、出来上がったファイルのグイドを保存をしておきたいと思います。次で使うために保存をしていきたいと思います。はい、スムースストリーミングアセット ID という名前でやっていきたいと思います。はい、じゃあちょっとここまでの動きを確認したいと思います。私のコーディングが間違ってなければこのまま動くんじゃないかなというふうに思います。結構一気に書きましたのでちょっと不安はあるんですけど、アセットを取ってきました。でジョブを作ります。でタスクをその中に1個作ります。インプットアセット、それからアウトプットアセットですね。これこのままいくと時間がかかりますので、でサブミットをします。でここが実はすぐ返ってきたんですけど、もうあと流しちゃいたいと思います。で、大体ですね、今128メガのファイルをアップロードしましたけど、3分から4分くらいで終わるんじゃないかなというふうに思います。でその間に少しフォローというではありませんが、スライドの方に戻りたいと思います。ここまで何してきたか、まずインジェストで作成をしました。ファイルのアップロードを行いました。でマネージドに関してはアセットの中に対してクエリーをかけるところをご覧いただきました。で実際に処理する部分なんですが、ジョブを作ってタスクを作って、どのファイル入れてどのファイル出しますかというところを書きました。でサブミットをして実際ジョブが実行するという形です。注意点がいくつかあります。たくさんのファイルを同時にこう向こうにクラウドなので投げたくなってくると思うんですが、その時にルートにありますクラウドメディアコンテキスト、これそのものがスレッドセーフではありません。ですので複数のスレッドが取り合うようなコードを書いてしまいますと、2つか3つかジョブを動かすとですね、すぐエラーになってしまいます。エラーになってしまいます。ですので、基本はスレッド単位でですね、クラウドメディアコンテキストを作ってください。で今後デリバリーのところ何するかというと、これもちょっとあらかじめご紹介しますが、まずアクセスポリシーというのを決めていただく必要があります。これは時間単位でですね、そのファイルをどういう形で公開するかというもののアクセスポリシーになります。そこの理由を少しご紹介したいと思います。ちょっとスライドを戻します。画面を戻します。これがですね、今やっている真っ最中の、ブログの中なんですが、まずこちらが元ファイルですね。元ファイルが入っています。でご覧いただきたいのは属性なんですね。基本はすべてブログの中は誰も見れない状態で管理をしています。ちなみにこれから今ファイルを作っている真っ最中でここに結果出てきますけど、こんな形でエンコードも出てくるわけですが、基本的に誰も見れません。ファイルの中は見れない状態になっています。アプリケーションを書いた人しか見れませんので、スライドを戻しますけど、ですのでそのファイルを合理的にセキュアに公開するためのポイント、それがアクセスポリシーで設定できる時間です。間違いがないようにお願いしたいのは、アクセスコントロールではありません。あくまで何時から何時まで何分だけ公開しますというものになってきます。で、アセットのところで今ご紹介しましたけど、あといくつかちょっと細かいトピックもございます。例えばすでに他のブログストレージに入っているファイルがあるんだけど、これどうしたらいいんだっけ、これに関してはコピーする手段というのをご提供しています。ですので、今はですね、ちょっとコードを書かないといけないんですが、もうちょっと短いコードで近い処理を書けるようになるんじゃないかなと思います。要は手はございます。それから実際のアセットそのものですね、これはまあブログのコンテナとほぼ1対1で紐づくものになっていますけど、これというのはアプリケーション的なメタを一切持っていませんので、その部分に関しましてはちょっとご注意ください。例えばなんかそのビデオだったら何でしょうね、動画 の作った人のものを入れたい、タイトルを入れたいとかいろいろあると思いますが、基本はファイルのタイトル、それからファイルの作った人という形になってきます。あとですね、処理をするところをちょっと右側に図式で示しました。ジョブの中に複数のタスクがあります。そのタスクの中にインプットとアウトプットのアセットを指定すると。そういう形でいきます。で、このタスクの中の関係なんですけど、例えば一番最初のタスクで指定したアウトプットのファイルを次のタスクのインプットのファイルにするとします。そうすると、直列実行とかシリアルで実行をしてくれます。そうじゃなくて両方とも違うインプットのファイルを指定するとパラレルで実行をしてくれます。クラウドですので、そのあたりをたくさんのサーバーを使ってなるべく早く処理を終わらせるということができるようになっています。はい、じゃあちょっとエンコードがもう終わったみたいなので、画面を戻したいと思います。 ちゃんとうまくできているとありがたいんですけど、できてますかね。はい、よかったです。5個ファイルができているのがご覧いただけるんじゃないかと思います。ファイルブログの中見てみたいと思います。先ほどなかったところですね、この中空っぽでしたけど、こんな形でスムースストリーミングの対応したファイル、マニフェストファイルが2つ、それから映像のファイルが2つで、メタデータ、まあ、これは内部完了のメタデータです。そのファイルが1つできています。で、出来上がったファイルというのをここでは一旦またデスクトップの方に保存したいと思います。出来上がったファイルですねを保存したいと思います。じゃあちょっとスライドの方に戻ります。少し戻りまして、この後何するかというのを改めてもう一回ご紹介しますけど、このデリバリーのところを作ります。ここはアクセスポリシーを作って、ローケーターを作って、でプレイヤーに戻すアドレスを取ってくるという形になります。メディアサービスというのはですね、このプログラム、このコマンドに投げた後の結果2つです。基本2つです。1つはアセットの管理をしたいときに、私今日何度か書いてますか、アセット ID みたいなものですね。それからもう1つというのは、その実際に動画を流す、楽曲を流すプレイヤーに渡す、まさにこのアドレス、どこにあるんですかと URL、 この2つがアウトプットになります。ですのでデリバリーの部分ではそこの部分を指定する、逆に取ってくるということをしてまいります。はい、では早速なんですが、コーディングを続けていきたいと思います。またちょっとコピペをします。コピペばっかりであんまりよくありませんが、アセットをもう一回取っていきます。もう上のコード全然意味がない状態ですね。今は完全に分断されてますので、ここでいきなりアセットを取っていきたいと思います。で、グイドが、新しいグイドが発行されているはずです。こちらですね。これが入力じゃない出力の方のアセットの ID になります。で、そちらの方を持ちまして、ここのクエリの文字列を切り替えます。今日デモという形で、こんな変というか、なところで失礼をします。で、この上もうエンコードする必要は全くありませんので、全てコメントアウトしたいと思います。全てコメントアウトをします。もう一切使いません。今日は使いません。はい。で、アセットをこれ取ってきました。まあ、これから出力するアセットですね、配信をするアセットになります。で、まず最初にすることは、アクセスポリシーを設定をします。アクセスポリシーですね、パブポリシーを設定します。これっていうのはやっぱりコンテキストの中からアクセスポリシーの塊からクリエイトをして作ることになります。クリエイトをして作ることになります。パラメーターが3つですね。名前とどれくらいの期間公開するのかと、そこに対しての読み取り書き込みリストの宣言を指定します。パブポリシーを指定します。それから、この後なんですが、時間ですね、タイムスパンで指定をします。タイムスパンの、フロムアウアーにしましょうか。もうちょっと公開しましょうか。フロムデイズにしましょうか。3日くらい公開しておきましょうか、ファイルは。それからあとアクセスパーミッションというものを指定します。例えばリードしていいですよ。それからアクセスパーミッションで、例えばですけど、ここにありますけど、消していいですよ、リストに一覧出していいですよ、何もしなくていいですよ、それぞれありますけど指定をします。これでアクセスポリシーができます。公開するときにどうしたらいいかというのができてまいります。で、次になんですけど、これを実際にですね、配信サーバーを指定して設定をしていきます。配信サーバーロケーターというオブジェクトを使って指定していきます。まあ、これが実際オリジンサーバーになるわけですね。オリジンサーバーを指定します。コンテキストの中でロケーター、失礼しました、ロケーターがありましたっけ、ちょっと待ってね、もう一回やりますね。コンテキストのロケーターありましたね。ちょっとびっくりしました。クリエイトロケーター、ちょっとここ下の方ご注目いただきたいんですけど、3つの種類のオリジン配信サーバーを作ることができます。一番上はオリジンロケーターなので、通常のオリジンサーバー。2番目、クリエイトサスロケーターとあります。シェアードアクセスシグニチャーですね。ブログストレージ持ってますけど、要はダウンロードとかですね、単純にファイルのアップロードだけさせたいための公開ポイントです。アセット自体作ってしまった後というのは、実は読み書きが直接するのはできません。ブログに直接ファイル書いたとしてもメディアサービスは認識しません。必ずメディアサービスの API を通じないと処理ができません。そのためのものになってきます。それから一番下、クリエイト Windows Azure CDN ロケーターあります。あります。今ですね、 Windows Azure の CDN の設定をブログストレージにしていた、言っているアカウントの場合は、これを使ってオリジンサーバーじゃなくて、いきなり CDN に対してパブリッシュができます。 マイクロソフトの全世界26カ所ですかね、8だったかもしれません、ちょっとど忘れしましたが、あの CDN に対してパブリッシュする設定はたった一つここだけなんです。何をオリジンサーバーにしますかというだけになってきます。でここで、設定するものはどのファイルを公開するんですか、それからアクセスポリシーですね、先ほど作ったパブポリシーを指定をします。はい、で、あともう一つなんですけど、いつからこうやりますかという設定があります。あのこれちょっとこれはおまじない的なものでですね、デートタイムの UTC、 ちょっとマウスが邪魔ですね、 UTC Now のアットミニッツですね、アットミニッツであの5分マイナスという指定だけ設定だけしてあげてください。あのこれは実際にオリジンサーバー作ってからプロビジョニングの仕事をするための時間です。それがだいたい5分くらいありますという形のものになってまいります。で、ここまでできるともう配信する準備ができましたので、あとじゃあ、まあ、アウトプット、先ほどお話した通りそのファイルのプレイヤーのアドレスになります、それを取っていきたいと思います。ストリングで、プレイヤー URL にしましょうか。で、さっき作ったオリジンサーバーのパスですね、パスに加えまして、これまたクエリかけることになります、アセットの中ファイルがいっぱいありますので、クエリをかけます、ISM ファイルをスムースストリームの場合ですので、取っていきたいと思います。先ほど取ってきたアセット、ターゲットアセットの中にファイルという塊があります。もう本当にリンククエリがいっぱい出てくるわけですけど、 ISM の中のネーム、名前がエンドウィズで ISM で終わっているものですね、これでセレクトの ISM をかけます。でまた繰り返しですけど、ファーストオアデフォルトでファイル名がこれで取っておられますので、ファイル名を指定しています。この、 あのオリジンサーバーの名前、あパスを取ってきたときにファイル名がないんですね。そこまでだパスは書いてあるんですけど、ファイル名がありますので、ファイル名を足してあげる必要があります。で、さらにこれに加えて、スムーストリームご存じの方であれば、スラッシュマニフェストというおまじないをしてあげます。でこれを先ほどと同じようにライトトゥファイルでプレイヤー URL というファイルですね、ここにプレイ、同じやつでちょっと恐縮ですけど、出力をしていきたいと思います。で、これでうまく動けば、順番に戻しますね、先ほどスムーストリームに変換したファイル、それに対して、アクセスポリシーを設定しまして、でオリジンサーバーを作成しまして、あちょっとエラーになりました、たまにこんなこともあります。どんなエラーかと、オリジンサーバー、あ暗号化してしまったからですね、失礼しました、かなり困っています。今暗号化して作ってしまったので、ストリーミング後のやつなんですけど、ちょっと見れない状態になってしまいましたが、ちょっと再度じゃあやらさせてください。戻ります。先ほどアセットを作った時のオプションですね、ここでエンコードのちょっとオプションが悪かったですね、ちょっと時間があまりないので、すいません、ちょっとここ割愛させていただきたいと思いますが、あの実際このコードを流しますと、そのプレイヤーに渡すアドレスだけが返ってきます。でそのアドレスをあとは、何でしょう、例えば Windows 8のだったらメディアエレメントに渡してあげるとか、ビデオタグの中だったらメディアのソースに渡してあげるとか、それから iPhone、Android であれば同じくプレイヤーのそのアドレスに渡してあげるということをしますと、ご覧いただけるようになります。ちょっと私の方で手違いがありまして、失礼しました。はい、じゃあスライドの方に戻りたいと思います。で、今いくつかご覧いただきましたけど、あのちょっと戻ります。あの実際そのプロセッサーの中でですね、 Windows Azure Media エンコーダーの中ってその決まった文字列指定しかできないんじゃないのというところもありますが、実際にはですね、 Expression Encoder for Pro SP2 で作っていただくカスタム文字列ですね、それも使っていただくことができます。これいつまでサポートされるか分かりませんが、もし今日時点ちょっとですね変わったビットレートのものとか、例えばファイルの切り出しをしたいとか、そういったご要望があるときにはぜひご検討ください。少しあの作り方の手順だけご存じない方のためにご覧いただきたいと思います。何をするかというところなんですけど、エクスプレッションコードを立ち上げます。トランスコードプロジェクトを立ち上げます。先ほどですねあったこのファイル、これ実はエクスプレッションコードだと見れるんですよね、これが、これを設定します。今解析をしています、で この中でいくつか画面でありますけど、例えば画面のプリセットどうしたいんだっけ、例えば固定ビットレートで AC の高品質オーディオ、要は音楽のファイルだけ抜きたいといった場合には、さらに細かい設定がこの中で設けられています。オーディオの中ですね、モードどうするんだっけ、チャンネルどうするんだっけ、いろんなものがあります。それからクリップってところなんですけど、ここではですね、どこの開始点からどこの開始点まで取るんだっけ、そういったものがあります。で、手順だけなんですが、ここのファイルそのもののところを右クリックしまして、現在の設定をプリセットとして保存というところを押しますと、その XML のファイルが出来上がってきます。例えば自分で作ったカスタムのプロファイル、そこの部分だけ指定したいとか、今言った切り抜けの部分であればソースクリップでしたかね、ここの中のものを指定したいとか、でそれをジョブプリセット1という形で保存をここではしてみたいと思います。これそのまま、先ほどタスクの中で Windows Azure Media Encoder という文字列を指定しました。で、同じここで出来上がってきている XML のファイルの中身の文字列ですね、文字列を指定してあげるとそのまま使えるようになります。出来上がったファイルをちょっと見てみます、こちらですね、こういった文字列ですね、これどこからどこまで行くんだっけ、それからどういうビットレートを取りたいんだっけ、そういったものになります。注意点がありまして、先ほども言ったこれまずいつまでサポートされるかわからないってこと、それから、ここの中の XML の文字列をいじくり回して投げるとエラーになるケースがあります。それぞれ依存関係なんかがあって、パラメータ自由にいじれるわけではありませんので、そこの部分はご注意ください。はい、じゃあスライドの方戻ります。で、あと配信ですね。ちょっと私は暗号化したままだったので、今日は、皆さんにせっかく見ていただきたかったんですが、ご覧いただけませんでしたが、まあアクセスポリシー作ってロケーターを作って、もうそれだけで配信をしていただくことができるというものになります。で、一つご覧いただきたいのはパートナーさんのアプリケーションを使うと何ができるかというところを1点だけご覧いただきたいと思います。これは今ですね、アスペラさんのファイアプリケーションが Windows Azure Marketplace で使えるようになっています。で、それを使いまして私たちの本社品川のオフィスからですね、香港のデータセンターにファイルをコピーしているところのデモになります。で、実際4ギガくらいのファイル、動画のファイルを今香港のサーバーにアップロードしようとしています。で、その時にどれくらいスピードが出るのか、どれくらいの時間で終わるのかというのを画面のキャプチャーベースで恐縮ですがご覧いただきたいと思います。4ギガくらいのファイルがあります。で、今セッションを貼りました。で、タスクマネージャーを立ち上げまして、ファイルの転送速度をご覧いただきたいと思います。これは UDP でバルクの転送する製品です。今これが Windows Azure Media Service の一部となってお使いいただけるようになっています。画面の中のですね、送信っていうところをご覧いただきたいんですが、今400Mbps 超えています。450超えています。500Mbps 超えるくらいのスピードが出ます。通常ファイルサーバーにファイル1ギガのものをコピーしようと思うだけで結構時間がかかりますよね。ですけど、こういったパートナーさんのアプリケーションが私たちのメディアサービスにビルトインすることですね、これマックス 500Mbps 超えることもありますし、 600Mbps 超えることもあるんですが、それくらいの速さでファイルのインジェストができるようになります。だいたいこれ4ギガのファイル1分10秒くらいでファイルのコピーが終わるんですけど、そういった可能性を持っているのが今のパートナーさんのソリューションになります。これも全てメディアサービスの中で使えるようになってまいります。それからライブなんですが、ちょっと時間がないのでご覧いただけませんが、今ライブのサービスも間もなく、ベータプログラムが始まっています。で、少しいいことがありまして、状態を管理する機能を持っています。たくさんあるシェアドの中でアロケーションする、それから開始する止める、これを API 経由で実施できます。それからちゃんと IP フィルタリングの機能がこの中に入っています。ですので、比較的セキュリティのことも考えながら使える。それからライブで撮ったものはそのまますぐ Windows Azure Blob Storage に保存ができます。ですので利活用するシナリオがかなり出てくるということになってきます。で、私のセッションのまとめですけど、ちょっと最後プレイヤーのところをご覧いただかなくて非常に申し訳なかったんですけど、3つですね。まず1つ、このメディアサービスというのは非常に迅速にアプリケーションを立ち上げるためにですね、使っていただけるというもの。それからまだまだ API こなれてないところもありますが、非常にシンプルな API セットです。数もそれほど多くありません。で、パース的にこう使っていただけますので、裏側はコマンドを叩いていただくと、そんな形で使っていただけます。2点目、非常にオープンな仕様です。これからパートナーさんのアプリケーションいろんなものが入ってきますし、それからドットネットだけではなくて Java、PHP の SDK のご提供も予定しています。 それから3つ目なんですが、これからクラウドのインフラ、Azure のインフラが進化することと一つにですね、メディアサービスのパフォーマンスですとかできる許容量がどんどん上がっていきます。それと同時に、もともとかかっているお金ですね、コスト面でも大きなメリットがあるんじゃないかなというふうに思っています。ご参考までにという情報は今 MSDN くらいしかないんですが、ぜひそちらをご覧ください。そしてこの配信基盤ですね、ビデオオンデマンド、それからライブの配信基盤、両方とも、すでにロンドンオリンピックで、使われています。ベータの状態で使われています。こちらもスコット・ガスリンのブログのところでご覧いただきたいと思います。ではちょっと時間をオーバーしてしまいましたが、私からのお話は以上になります。どうもご清聴ありがとうございました。